はい、皆さん、こんにちは。プログラミング雑談です。いやー、こう、あれですよ。なんか、軽減税率が適用されてましたよ。適用されたというか、発動してましたという。いや、税金、消費税が上がるのはいいんですけど、いやー、軽減税率で、イートインで10%だとか言われて、持って帰ると8%だとか言われて、いや、マックスバリューで、いやー、これ、まあ、セルフレジなんで、自己申告制なんですが、なんか、食って帰るのに8%って申告するのも嫌だけど、いちいち申請するのもめんどくさいしということで、持って帰ってきて食って、なんつうか屈辱感が溢れますね、これは。いやー、これはあれですよね、税制の歪みによる行動の歪みという、その税の非効率性の一番こう、なんか打起すべきものというか、いやー、私、なんかこのプログラミング雑談ではあんま話してないかもしれないですけど、昔、経済学部に行こうかなと結構本気で考えたことがあって、経済学のドクターでも取ろうかなとか、研究者になろうかなと思ったことがあって、いやもうプログラマーはダメだと思いですね、自分は。まあダメだっつうか、もういいかなと思って、経済学の研究者にでもなろうかなと思って、結構真面目に勉強したことがあって、ただまあ大学とかには行ってなかったんですけど、でまあちゃんと大学とか行こうかなと思っていたぐらい勉強してたら、まあ割と満足してしまって辞めたっつう、まあ無職ありがちなやつなんですけど、まあその過程で結構経済学好きなんですよ。で、いやー、屈辱ですよね、軽減税率。はい。まああんまりこう、政治とか経済のネタをなんか語るのは、なんつうかツイッター的にはクソアカウントなんで、クソとかちょっと悪い言葉を使ってしまいましたね。あんまり面白くないアカウントの特徴なんで、まあ控えていきたいところでございますが。まあまあまあ、本題はこれじゃないんだけど、今マックスバリューから帰ってきて、あまりの屈辱にちょっとつい言ってしまいました。はい。というわけで、プログラミング雑談です。いやー、で、最近っていうか、まあ前回からも話してたと思うんですけど、その、MIPS の、あれなんですよ、プロセッサーができたんですよ。いやー、ね、普通に ALU とかつないでね、で、なんかちょっとしたアセンブリを、なんかこう、まあ、アセンブラーも作んなきゃいけなかったんですけど、で、めんどくさいから、測地とかも普通になんか、第三引数として否定し、なんかこう指定するような、ちょっと普通の MIPS のアセンブラーとは違う方言みたくなってるんですけど、まあまあ、で、まあ、バイナリー作って動いて、いやー、感動ですね、これは。こう、なんというか、みんな学生演習でやるんでしょうけど、まあ私、物理学科だったんでやってなかったんで、いや、いつかやりたいなと思ってたんですが、まあ今回ちょっと、初めてこう、なんというか、プロセッサーを作って動かすというのをやって、まあシミュレーターでしかまだやってないんですけど、まあけど今作ってるのは割とすぐその FPGA にも動くんですけど、ただ動かしてもまああんま意味がないんですけど、まあその話をちょっと後でしましょう。で、まあ動かして、で、パイプラインの、まあ今4段のパイプラインも一応動いて、やったぜっていう感じですね。で、今回の話は実はこれ本題なんですよ。これっていうか、今回の話は、まあ、派手だけど簡単なこと、地味だけど難しいことっていうのが、まあ、本題でございます。で、まあ、なんかタイトルはもうちょっといいのないかな。まあ、ちょっと考えますが、いや、まあ、別にプロセッサに限らずこういうもんってあると思うんですよね。その、まあ、例えば、インタープリッターとか作るときとかね、まあ、リードしてって、なんかこう、型ごとに、まあ、中でこう、なんつうか、パースして、こう、数字とか文字とか、プラスとかハンドルして、関数定義とかも、なんかまあ、適当に作って、で、動いて、で、レプルが動くと、いやー、この時には感動があるわけですよね。おお、なんか、プログラムが動いたぞ、と。なんかすごい俺は言語処理系を作ってしまったみたいなこう感動があるわけですよ。で、一方で、まあ、ちゃんとやってる人からすると、そっからすごく長いことを知ってるわけですよね。その、まあ、何事もそうで、その、なんかコアとなる、なんかこうちょっとしたものっていうのは結構すぐできるんですよ、いろんなものにおいて。でも、 実際にちゃんと使おうとすると、それよりもずっと多くのめんどくさいことがあって、しかも結構難しいものも多いんですよね。めんどくさいだけじゃなくて、その本質的に結構難しかったりする。例えばそのエラーメッセージをちゃんと出すとか、うん、そのパースした時の状態をちゃんと覚えていかなきゃいけないとか結構難しかったりとかして、しかもエラーって、うん、そんなになんというか人間の期待するエラーとエラーメッセージと、そのプログラムがおかしいと判断した時のエラーメッセージでだいぶ違うこともあるんで結構難しかったりするとか、他にもデバッカどうすんだとか、あと関数途中で止めるとか、あの昔 C 暇つぶし C プログラミング教室のまあいうコンテンツをやってて、ちょっと人に教えたんですけど、あれでもそのまあ実際に第11課ぐらいまでで、まあレプルが一通り動くんですよ。でそっからなんかあの C のスタックではなくて、あのヒープのスタック使って、あのちゃんと継続も実装してその動くように変えるっていうのをやっていて、でその過程で結構大変、まあそっからの方が実は長かったりするんですよね。でも動くもの全く一緒で、その外にやったって自慢するだけだったら、それこそキータに言語処理系作ったみたいなエントリーを作るぐらいだったら、まあ、11まででいいわけですよ。でもまあちゃんとやろうとすると、まあ、そっから先のもっとめんどくさいことをずっと乗り越えなきゃいけなくて、しかもまあ表面からその違いは分かりにくい。ただまあそういうことちゃんとやんないと、その C のスタック使っちゃうんでね、非同期 API すら実装できないという、まあ、お粗末な状態なんで、ああまあまあまあまあいいとして、そのまあ何事にもそう、何事もそういうもんだと、プログラミング業界は。まあよその業界もそうかもしれないけど、なんかこうパッとコアとなる驚きみたいなものとかを実装することまでは結構簡単にできる。でも実用的なところまでやろうとするとすごく大変で、しかもその中には技術的に困難なことも結構ある。だからこのパッと動いたものでおいて、思ってしてその分野をちゃんとできるようになったと勘違いしてはいけない。うん。で、それは結構なんていうか重要なことだと思うんですよね、まず。で、なんかやっぱりこうツイッターとかそういう SNS とかはそういう派手なやつをなんか怪談しがちなんで、そのいや本当はもうちょっと大変なことがたくさんあってもっと難しいもんなんだよみたいなのは、まああんまり流行らないんで、そのどうしても軽薄な方向に流れがちなんですが、まあそのやはりまあ我々まともなプログラマーとしてはね、そこは違うということをちゃんと分かってるということは日々アピールした方がいいんじゃないかなと思う。あ、まあ少なくともやっぱりそこは違い分かってると、普段から振る舞ってる人の言うことをまあ聞く気になりますよね、自分は。だからまあそうじゃない人はやっぱりフォロー外しちゃうし、うん、まあそれは別に自分じゃなくてもまあ大体まともなプログラマーだったら一緒だと思うんですけど、ただ本題はそっちじゃなくて、今回一方でこの初めて MIPS のアセンブラが動いたっていうね、この単一サイクルのすごい原始的なプロセッサーでね、しかもシステムベリドグで書いたやつで、うん、なんかメモリとかも全部 SRAM ですよ。 SRAM っていうか、うん、まあいいや、まあ、そういう感じのなんていうかハードウェア設計派が見れば、あ、そこまでならすぐできるんだよねっていう、まあすぐ思うような、それですよ。でもなんつうか一方でそこに感動があるわけですよ。それはレプル初めて作った時もやっぱり感動あるわけですよ。だからこうこっから先が長いことは確かなんだけど、一方で初めてその感動を味わってる人に水を差すこともないなと思うんですよね。なんで私が、おお俺は MIPS プロセッサーを作ったぜ、プロセッサー作り完全に理解したキリとか言ってる時にですね、まあなんつうかクソリップとか送ってこないでくれよって話なんですけど、いや別に送ってきてもいいんですけど、あのまあそういうのはまあ私はいいですが、一般的にはあんまり水を差すのも良くないなと思う。というのはやっぱその派手で簡単にできることっていうのもまた大切だと思うんですよね。少なくともそのレプルをなんか作った、じゃあレプルってのはリードイバルプリントループの略で、まあ別に まあ大したことないんですけど、まあなんかインタープリッターというか、ディスプ系でよく使われてるというか、まあディスプに限らないですね。インタープリッターでよく使われてる、まあ略語ですが、まあどうでもいい。まあとにかくその簡単なレプルを作ったぜっていうことは、作ってないとは大違いだと思うんですよ。言語処理系がどう動くのかをちゃんと理解するためには、実はそれでは不十分なんですが、それでも、何も作ってないよりはずっといい。まあ、収穫低減とかもありますからね、結局どの分野でも。最初の方の簡単なところだけでも結構多くのことは分かるんですよ。で、そっから先の難しいところにも重要な問題は多いんで、少なくとも、ねえ、仕事でなんかそういうのやってる時に、その前半だけ知ってるやつが来られても困るんで、より隠れた方の困難さを我々は強調しがちであるが、簡単だけど、感動できるようなところまでってのも、それはそれで重要だと思うんですよね。だから、レプル作って感動してるっていうのは、いいことだ。まあ、初めて作ったんでしょうしね、感動してるってことは。で、その時に、それは、明らかに、そこからの道のりは長いにせよ、まあ、我々の仲間の第一歩は歩んだわけですよ。はい。ということで、プロセッサ設計という点においては、まあ、こっから先の方が長いことは、まあ、そりゃ知ってますが、まあ、けど、なんつうか、動いたぜ、ヒャッハーっつって、完全に理解したって言って、はしゃいでるのも、まあ、いいではないかと。それは、ベテランは、なんか、痛いやつでも見るような目で、生温かく見守ってくださいと。まあ、そういう話ですよ。はい。で、それは、っていうか、両立した方がいいと思うんですよね。両立っていうのは、だからそこより先が重要なことが多くあるっていうことは、まあ、ちゃんと強調した方がいい。一方で、そこまでの、簡単なところっていうのでも、まあ、すごく多くのことは理解できるし、しかもまあ、それは非常に感動的な体験であるということも、やはり同時に、なんつうんですかね、強調していいと思うんですよね。で、やっぱりより大変な道を歩んで、ちゃんとものを作ってる人たちに対する敬意っていうのはすごい大切だと私は思うんで、すごい簡単なところまでを、なんというか、そうやって大変なことをやってる人たちと同じことをやったと偽装するのはすごく良くないと思っているし、なんていうか、まあ、分かってなくて言ってんなら、まあ、それは見守っててもいいんですが、まあ、そういうのを RT したりするのよくないっすよね。まあ、RT に限らず、なんていうか、ベテランはそこは分かっていろと。で、分かっていないんだったらもっと問題なんですが、分かっててそういうのやるのすごい良くないと思うんですよね。だからそういうのはやめようと。まあ、もっと、なんというか、大変なことはいっぱいあるんだぞと。まあけど、一方で、そのおもちゃみたいなところを作って、すごく簡単にできるところまででも、なんつうか、ここまで来たっていう感動があるっていうのは、やっぱ大切だと思うんですよね。で、我々はやっぱりちょっと、そういうの忘れがちだと思うんですよ。今回、プロセッサはね、結構素人なんで、自分は。いや、本当にやったぜって感じで、動いてんの見て、まあまあ感動して、ちょっと複雑なプログラムみたいなのも動かして、お、動いてる動いてるみたいな感じで、なんつうか、いいっすよね って感じですけど、まあ、やっぱね、普通の、例えばコトリンとかで何か書くみたいな時には、まあ、そういうのはさすがに自分は、まあ、とっくにできてしまってるんで、まあ、そういう感動は別にないし、まあだからそういうのをすごいことをやったという感じで、 なんか会談してるのも、それはどうなんだというか、良くないなと思ってるんだけど、まあ、昔は文句もつけたけどね、まあ、最近はフォローを外すという方向で、まあ、対処してますが、はい。で、ただやっぱり、ありますよね。その、なんか最初の、なんか動いた感動って、その、まあ、プロセッサとかもそうだし、まあ、レプルとかもそうですし、まあ、あとなんか、デバイスが動くのも感動がありますよね。あの、イント 21H とかを叩いたときに、フロッピーディスクが動き出した瞬間の感動とか、まあ、フロッピーディスクってなんだよって話ですけど、すいません。ちょっと、いや、私は基本的にはゆとりの、なんというか、若者系ポッドキャストを目指してるんで、そういう老害ネタは禁止ってことで、まあ、フロッピーとかよくわからないみたいな。なんでセーブボタンよくわからないこのアイコンなんですかみたいな感じのなんか路線で行きたいがまあいいとしてまあねその VGA に何か出たとか液晶ディスプレイというかあの普通のなんか4桁ぐらい数字が表示するようなやつに何か出たとかまあ何か出たはやっぱ同じような感動がありますよね大抵のもので最初に出た時っていうのはおっていう感動がある。まあ、ブラウザ移植とかでもそうだし、なんかこう、お、出たっていうね。まあ、他になんか動いたっていうね、なんかレプルとかそういう、インタープリッタとかみたいになんかこう、自分が書いたことではなくて、その外部のデータをもとになんか勝手に動く類のものには、まあ、そういう感動がある。プロセッサーもそうですよね。その、なんで感動するかというと、この MIPS のバイナリーの方は、そのプロセッサーの中にあるわけじゃないわけですよ。まあ、ノイマン型というか、普通に、その、自分が書いた C シャープのアセンブラで、なんかこう、作ったバイナリーが、まあ、動いて、それ、どんなバイナリーでも動くわけです。まあ、どんなっていうのは嘘だけど、まあ、その、いろんなバイナリーが動くわけですよ。で、そこにはやっぱ感動があるんですよね。で、それは、プロセッサーの多くの難しい問題っていうのを、それは含んでいない。わけですが、でも一方で、やっぱりこう命令をフェッチしてデコードして、その ALU とかが動いて、で、結果をメモリーに格納したりするわけですよ。そして次の命令に進むわけですよ。いや、なんかこう、そういう感動って、まあ、ありますし、あるよね、と。で、しかもやっぱそういうの大切ですよね。結局我々がコンピューターとかに多くの時間をかけてきたのは、まあ、そういうの好きだからだと思うんですよね。だから結局、なんかこう、まあ高い給料とかもらうためとかね、技術のキャッチアップとかね、まあそういうのも、まあ場合によっては必要なことではあるけれど、やっぱこの、動いて楽しいなみたいなのは大切ですよね。で、やっぱそういうのを、ただまあそういうのはね、まず、まああんまり人に言っても何とも反応がない。まあ当たり前なんですけど、別に MIPS のプロセッサー動きましたって言っても、シミュレーターでっつっても、まあなんつうか、だからなんだよって感じなんですよね。まあ普通の人っていうか、その第三者にとっては。で、まあハードウェア屋さんにとっては、ああなんかわしにもそんなことがあったのとか言って、こうちょっとこう、まあ、遠い目をするかもしれないが、まあそういう人たちじゃないとね、まあ別に、まあ演習とかでやって楽しかったよぐらいの人はまあたくさんいるんでしょうけど、まあだからなんだよっていう感じになっちゃいがちで、まあそれよりはやっぱりね、今のやってること、今流行ってる話題とかね、そういう最近の AWS のなんかとかの話とかの方がまあいいだろうし、まあ AWS じゃなくても何でもいいんですけど、まあ機械学習でも何でもいいんですけど、まあ、一方で、やっぱそういう流行ってる分野とかは結構もう複雑なんで、そういうプリミティブな楽しみみたいなものが、まあ薄いと思うんですよね。この初めて動いた感動みたいな。でもやっぱり、なんつうか、自分の知らない分野にはそこにはまだ結構残ってるし、そういうのは。で、まあ知らないことやって、 ってったら偉いってわけでもないとは思うんですけど、うん、やっぱ得意なねところでより難しいことをやっていくっていうのも、まあ、必要なことだと思うんで、必要なことというかそっちの方が意義があるっていうのは、まあ、少なくとも社会的にはね、その比較優位の議論的な話で当たり前っていうか、まあ、得意なことをやる方がまあ基本的には良いわけですけど、ただまあたまにはなんかこうね、そういうプリミティブというか動いたという感動みたいなものも、うん、まあ味わってもいいよなと思う。やっぱ最初の方がそういうのありますよね。である程度作ったものに機能を追加していくとかは弱いですよね。だからなんつうか、まあ一方でこう何か使えるものを作るときには、その動いたから先の長い長い追加していくがあるんで、なんつうかそれを受け入れて耐えることは、まあ意味のあるものを作る以上は必要なことでもあるわけですけど、だそういう態度はそういう態度ですごいリスペクトすべきだと思うんですけどね。まあとにかくなんか、うん、動いたぜってことで、今何分だ ?21 分か。ちょっと話ずれるんですけど、まあ、ついでにちょっと話そうと思ったことをして、MIPS のアセンブリ書いたんですよ。簡単なやつ、アセンブリじゃないアセンブラ、うん、で、まあ、簡単なやつなんで、で VS コードでなんかチャラッと書き捨てようかなと思ったんですよね。まあ本当にすごいこうなんとかやる気はなかったんで、なるべく簡単に作りたいなと思ったんですよ。もう最初はもうあれですよ、それこそコラボのPython 上でパーサーコンビネーターみたいなのでもうバンと作っちゃおうかなと思ったぐらいだったんですけど、まあさすがにそれはなんかちょっと何か追加する都度コラボにアクセスするのかったるいなと思ってやめたんですけど、まあローカルに Python が入ってるやね、むしろそれでやりたかったぐらいな感じなんですけど、いや Python ね、なんか Google とかいうわけわかんない会社がですね 2.7 とかいうわけわかんないのを入れてですね、もうめんどくさいんで使いたくないんですよね、ローカルでは。もうあの会社はなんとかしてよ、もう 3.5 にしろよ、まあ、3.5 もっと新しくていいですけど、いや 2.7 はないだろうお前っていうね。いや本当もう書けねえっすよあんなの。いや本当ね、なんとか自分のローカルのところに入れてそれを使うぐらいだったら文句も言わないんだけどね、お前グローバルなシステムにそんなもん入れんなよって思うんですよね。あの G クラウドのコマンド入れると入るんですよね。でまあ Python 使えないんで、まあ何使おうかなと思って、でまあいい機会なんで、あの Golang のあれですね、あの WSL 上の環境でちょっと作ろうかなと思ってたんですけど、なんか WSL2 じゃないとデバッグが貼れんとかいうことが書いてあって、 WSL2 ってまだ使えないらしくて、そのインサイダープレビューみたいなんで、あまあプレビューかどうか知らないけれど、えマジでってことで、デバッグが使えないなんて嫌じゃんってことで、まあ、Windows 版使えばいいんですけど、まあ、Windows 版使ったら結構めんどいことが多かったんで、うん、なんかできたら WSL 上にしたいんですよね。でノードは普通にデバッグ貼れるんで、なんかもうめんどくさいなと思って、でまあ書き捨てなんで C シャープでいいかなと思って、今回 C シャープやったんですよ。意外とめんどくさくて、これが、うん、まず .NET Core SDK を入れろとか言われて、えなんか VS コードの左のエクステンションからポチで入んないのみたいな感じで、でまあマジかよってことで入れて、でしかもなんかその後オムニシャープが結構、オムニシャープっていうかその C シャープのエクステンションが結構動かなくて、なんかバグってるみたい、バグってるっていうかちょうど不具合があるみたいで、なんか SDK のリゾルブみたいなのがうまくいかなくて、うん、なんか変な設定書いたら動くようになったんですけど、まあいろいろめんどくさいことが多かった。うん、で、まあなんでそうなってんのかっていうのは、実は結構自分は .NET 詳しいんでわかるんですけど、やっぱその .NET がシステムのもんだからなんですよね。で VS コードのローカルで動くものっていうのと相性がちょっと悪くて、いろいろと、うん、思ったよりも面倒が多かった。で VS コードノードだとすげえ簡単に使えるんで、いやなんか C シャープの方がむしろ面倒くさいっていうのは、なんか今のマイクロソフトというものの立ち位置っていうか、まあ、VS コードというものの性質を表してるなと思ったんですけど、うん、まあいいとして、でなんかそういう簡単に使えてインテリセンスがちゃんと効いてデバッグが動くやっつけ言語欲しいなって思うんですよね。 まあ、コトリンぐらいのが動きゃいいんですけどね、本当に、ローカルで。まあ、ノードとかタイプスクリプトでいいんだけど、IO が上がったらいいんですよね。なんか、コールバック形式なのがめんどくさい。まあ、最近はなんか、ラッパー書きゃいいって話もありますけどね。アシンクアウェイトあるし。ああ、なんか話はちょっと思ったよりも長くなってしまった。いや、なんかそういう言語欲しいなっつうのをちらっと言っときたかっただけなんですけど。まあいいや。で、まあ、話を戻して、無事、なんかこう、単一サイクルのプロセッサーが動きました。つまり、そこからもう結構進んでて、今、パイプラインが動いたぐらいまで行ってるんで、そこから、そこまでよりもむしろ結構時間をかけてるぐらいの、まあ、長い道のりをすでに歩き始めているんですけど、まあ、けど、あえてここは単一サイクルのプロセッサーが動いたぐらいのところの話をしたい。いや、なんかそれは、そんな難しいこともないんだけど、まあ、感動があるではないですかと。で、こう、まあ、聞いてる側はだからなんだよっていう部分もあるかもしれないですけど、ああ嬉しいんだなって思ってください。いや嬉しいんで結構、いやなんかねいいっすよね、こう動いたって感じがつくわけで、なんか動いたって話でした。まあ結論はあんまないんですけど、そういうわけでこう、まあ簡単なところではしゃいでるのはいいじゃないかと。ただなんつうかそれをあんまりなんかこう本気でやってる人たちと同じもののように、まあ会談するのはやめましょうとまあそういう話でございますね。はい。いやでもまあいいっすよね、なんか CPU 作って。いやでもまあこっからね結構大変っすよね。いや大変っていうのはそんな難しいことをやる気は私はなかったんですけど、なんか4スレッドぐらいのシムドみたいなのを作ろうかなと思ったんですね。今更汎用の CPU なんか作ってもしょうがないじゃないですか。で、なんかアセンブリとして、まあ共有メモリーみたいなものがその4スレッド内の、まあ SRAM として、なんか 64K ぐらい使えて、で、DDR と一応触ることはできて、なんていうんですかね、その CUDA とかでよく書く、何でしたっけ、ヒストグラムとかああいうのが動くぐらいまでやろうかなと思ったんですけど、いやそのためにはやっぱりその命令のフェッチのキャッシュがいるよなみたいな気がしてくるわけですよ。まあなくてもいいのかもしれないけど、いやどうすかね、まあ、命令のフェッチのキャッシュはなくてもいいか。でもまあ DDR はやっぱ触りたいわけですよね、そういうことをやりたいわけね。そういうことっていうのはなんかヒストグラムとか動かして喜びたいわけですよ、こっちとしては。でもそういうことをするんだったらやっぱりそのなんつうか全部 SRAM じゃ意味がなくて、遅いメモリーとそのスレッドブロックでしたっけ、まあとにかく1 SPU というかその4スレッドというか、まあ4スレッドしかないものを作る気なんで、まあ4スレッドで共有するメモリーは早く動いて、でそれとは別に外の遅いメモリーがないとまあ、意味がないんで、あの手のものは。そういうのを作りたいわけですよ。でもそうすると、ねえ、なんか今話していて、まあ、キャッシュいらない気がしてきたな。いや、最初はキャッシュいるなと思ってたんですけど、まあ、バーストで取れて、キャッシュラインが、いや、でもキャッシュがないとね、その別々のスレッドが別々の場所にアクセスするときに、バーストモードの転送にならないもんね。やっぱキャッシュラインごとに送んなきゃダメか。でも何を言ってんだって話ですね。なんかちょっと自分のなんか話になったんですけど。まあ、とにかくそんなものを作りたいと思ってて、で、そのために、まあ最初はキャッシュいるかなって思ってたと。で、DRAM も触んなきゃいけないなって思ってたと。で、キャッシュは、まあ、理屈はわかる。その作ったことはないけれど、その、なんかね、そのアクセスでなんかアドレスからキャッシュラインみたいなのが割り出して、それをなんかこうアドレスから AND とか OR でなんかルックアップテーブルのインデックスができるみたいな、まあ、理屈はわかる一応。それはなんかソフトウェアなんで、でまあそれを実装するのはきっと実装してみないとわからないことはあるんですよ。できるとは思う。でまあだからキャッシュ作って、ただ DDR がわからない。いやなんかつなげようかなって思ったんですよ。でストールとか実装するのかなって思って聞いてみたんですよ、友達にハードウェアのね。そしたらなんか、それは FIFO でつなぐんだよとか言われて、ほう FIFO 知らねえなみたいな話で、 いや、ファイフォってまだ使ったことないですよね、そのベリログでの。で、まあ、そもそもに、その DRAM クロック周波数違うじゃんみたいな話になって、まあ、非同期とかそういうハンドシェイクとかなんかそういうことを考えなきゃいけないよなと言われて、まあ、そんなこと言ってないけど、まあなんか言われたらそういうもんだなという気がふとして、あれ、それ結構大変じゃんみたいな。で、まあそれができて、キャッシュもできて初めてその本題のに入るわけですが、いやー、ねえ、こっからそこまで動かすって、まず DDR っていうか DRAM をその FPGA で作るにはなんか IP とか生成しなきゃいけないんですよね。で、VIVAD での IP の生成とかやり方知らねえよみたいな、まあそういうの調べるとか、まあ調べるやり方は分かるはずなんですけど、まあそういうのも全部調べなきゃいけないのと、あとなんかバスが AIX だっけ、 AXI だっけ忘れたけど、なんかそういうバスだっていうことで、いやそれ知らねえよっていうことで、うん、まあつまり、まあ私が素人だからっていう話なんですけど、いや DDR 結構めんどくさいよなと。まあなんかちらっとそのバスの仕様を見たらそんな複雑じゃなかったんで、やりゃできるとは思うんですけど、一つ一つは、まあ、これがまさに今回の本題ですよね。その一つ一つはやればできるが、結構難しいことがその中にはたまにあって、しかもまあ全部足すと結構大変で、うん、っていうのがまあ本当のところですよね。まあ私が今やろうとしてるのはおもちゃなんで、その実際にやっぱね、本気で ASIC とか作る人とか、本気で FPGA でも飯食ってる人が遭遇する難しさはないですが、まあ、FPGA で飯食うはピンキリだからね。もっと簡単なもの作って飯食ってる人もいるでしょうけど。うん。まあそこはそれ置いといて。ということで、なんか、うん。作って動いた、やったーと思いつつ、いや、意外と先長いなーと思って、うん、どうしよっかなーと思ってるところです。まあこれ全部趣味でやってることなんでね。別に作ってなんかするってわけじゃなくて、本当に100%勉強目的なんで、まあ、適当なところで切り上げてもいいんですけど。うん、ただまあせっかく FPGA 借りたんでなんか動かしたいなというのはあって、別に今作ったの動かすことはできるけれど、それじゃつまんないんでね、うん、やっぱ IP とつなげたいなと、まあ、思うわけですよ。まあそういう乙女心はありますよね。はい、つうことでプログラマーはそういう乙女心が大切だと、まあ、そういう話でした。はい、それではまた来週。
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.